チーム88レディオ、
私の専門の一つでもある血管についてお話しさせていただきたいと思います。はい、血管、血液が流れる管ですよね。
はい。
まあ、血管には動脈と静脈の2種類があって、まあ、もちろんリンパ管っていうのも脈管という括りで存在します。まあ、動脈は心臓から送り出した血液を体の隅々まで流す働きがあります。一方静脈は動脈によって全身に送り込まれた血液を心臓に戻す働きがあります。まあ、人間は立って歩いて生活すると思うので足というのは非常に重要ですね。
はい。
そんな足の静脈には表材静脈、深部静脈および穿通枝の3種類がありますね。
3種類あるんですね。
そうです。ちょっとここから難しくなってきますけども、分かりやすくご説明いたしますね。はい。表材静脈ってのは皮膚の下を流れる体表の血管ですね。ちょうどあの手とかの血管が浮き出てるのと同じ、見えますよね。これが表材静脈なんですね。
はい。
で、深部静脈っていうのはですね、まあ筋肉の間や足の深いところを走っている、に存在している血管なんですけども、はい、まあ、そこに血栓ができる病態、深部静脈血栓症っていうのがあるんですけど、ご存知ですか？
いや知らないです。
じゃあエコノミークラス症候群ってのはいかがですか？
聞いたことあります。
ありますよね。はい。長時間飛行機に乗ってて足動かさないと血栓ができてしまって、空港に着いて歩いた時に、
はい、
肺に飛んでしまって苦しくなっちゃうっていう病気なんですけど、まあ、そういった疾患もあったりするんですね。で、穿通枝というのは深部静脈と表材静脈をつなぐ静脈のことなんですね。
いや、こんなに足の血管といってもたくさんあるっていうのを初めて知りましたね。
そうなんです。血管は全身に、まあ、毛細血管とかをも含めますと存在しているためね、まあ、血管同士のネットワークっていうのもあるんですよね。
まさに道のようですよね。
宮坂さん、その通りなんですよ。私もあの皆さんにあの病態を説明する際に身近なものに結構例えることが多いんですけど、血管はですね、道路に例えることが結構多くてですね、まあ、道路も交通量の多い国道とか、県道とか、草が生えてる、道とか、まあ、いっぱいあると思いますけども、
はい、
まあ、そういった道路に事故渋滞とか、土砂崩れで通行止めとかになったりしますよね。はい。そうなったら別の道通りますよねっていう、まあ、表現したりするんですけども。
そっか、そうやって私たちがこう、はい、普段触れているもの、身近なものに例えてくださると非常に分かりやすいですね。
そうですね。まあ、会話の中でそういった表現しながら説明すると皆さん理解してくださいますね。まあ、そんな静脈なんですけども、
はい、
まあ、重力に逆らって心臓を足から心臓まで送るという働きがあると思うんですけども、
はい、先生、動脈は心臓の力で全身に血液、はい、血を送るっていうのは分かるんですけれども、静脈の血液っていうのはどうやって心臓に戻ってくるんですか？
はい、静脈の血液の流れは静脈管流っていうんですけども、そのメカニズムはですね、
はい、
主に4つあるんですね。
4つ。
はい、1つずつお話ししていきますと、
はい、
まあ、呼吸することで、スーッと呼吸することで血液が吸引されて心臓に戻ってくる。あとは流入してくる動脈の動脈血によってこう押し出して心臓に戻ってくる。あとは筋肉の収縮による筋のポンプ作用で、最後は静脈弁でありまして、
はい、
まあ、ここで宮坂さん、
はい、
心臓はもちろんね、一つですけども、
はい、
第二の心臓と言われている体の部分があるんですけど、ご存知でしょうか？
第二の心臓はやっぱり足の方だった気がする。
そうです。
ふくらはぎ。
はい、正解です。
出た。
ふくらはぎですね。まあ、筋肉のポンプ作用っていうのはですね、歩いたり、足首を動かしたりするときに、まあ、ふくらはぎの筋肉が収縮とか、弛緩、緩んだりしますよね。そうすることで深部静脈を圧迫して、まあ、ポンプのように血液を押し上げて心臓に戻します。ただ、筋肉のポンプ作用だけでは、ね、重力に逆らってこう心臓に戻せませんから、
はい、
もう一つ重要になってくるというのが、逆流を防止する静脈弁。 の存在なんですね。
動脈弁ですか、
はい、
はい。
逆流しないように弁で防いでるって状態なんですけども、うん、まあこういった弁が壊れてしまうと、まあ、血流が逆流して、うん、その先下にある静脈に血液が溜まっちゃう、まあ、そういった病態っていうのが下肢静脈瘤という病態なんですね。
聞いたことありますよね。
まあ、今回はそのお話はしませんけども、まあ、血液が溜まった状態が毎日毎日しかも何ヶ月何年も続くと徐々に静脈の壁が引き伸ばされてって太くなっていきます、
はい、
ちょうどあの T シャツの襟とか伸びきっちゃうと戻らないですよね。
あ、戻らない。
あんなイメージ、あんなイメージ。
ヨレヨレしてます
ね。そうなんですよね。で、それがさらにどんどん太くなっていきますと、まあ、蛇のようにぐねぐねと曲がって、コブ、いわゆる竜を作っていきますね。
はい。そっか、そういう状態が、この下肢静脈瘤っていう状態になっていくわけですね。
そうなんですね。
じゃあ、滞ってるとやっぱり良くないんですね。
そうなんです。で、今日はですね、まあ、その血管の中から、お話から、はい、そういった病態がありますっていうことでしたけども、うん、まあ、この番組で、お伝えしたいなってのは、やはりあの、テレビで医療系の番組見ますと、病気のことばっかしですよね。
うん、そうですね。
まあ、もちろんそういった病気はね、人の一生の中でかかる人もいれば、かからない人もある、
うんうん。
ただ、体全身にはいろんな臓器があって、まあそこでいろんな病気がありますけども、
はい、
まあそういった自分自身の体の臓器についても、正しい知識を、ね、うん、あの知っていただきたいってことで、病気だけじゃなくてそういったね体の構造についてもお話をしていけたらいいかなと思っております。
いや、自分のこと、自分の臓器のことって自分が一番知らないかもしれませんね。
そうですよね。
はい、ぜひこの番組を通して私自身も知っていきたい、はい、勉強していきたいと思います、はい、さあ本日は八谷病院八谷博之先生に血管について伺いました。八谷先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。
次回は下肢静脈瘤についてお話を伺っていきます。